レンジランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、パーソナリティのリクルート藤井香織です。
アシスタントのリクルート穂積です。
はい、ということでね、第4話になりましたよ。ね、今日も車だけに走っていきたいと思いますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、さてこの番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストなんですが、今回は自動車の最新トレンドがテーマです。前回は若者の車選びについてお話伺いましたけれども、藤井さんいかがでしたか？
はい、まあね、車離れをしてるっていう若者が実は車といい関係を作って、うんうん、映えるとかニュアンスとか違った形でね、
はい、
洋服のように、はい、なんかね、関係を結んでるって面白かったと思いますが、
はい、
ね、また次の今回のテーマも楽しみにしたいと思います。
はい、はい、このポッドキャストでは一つのテーマを二つに分けてお話ししていきます。今回はカーセンサー編集部から編集長の西村康弘さんをお迎えして、自動車の最新トレンドの後編をお送りします。キーワードは自動運転の明るい未来です。実はですね、
はい、
私の実家栃木県の山奥なんですけれども、
うんうん、
母がもう60代後半で車を運転していて、うん、今後どうなっていってしまうんだろうって。
そうですよ、穂積さんが免許取って頑張んなきゃいけないのかどうかということで、きっと自動運転がなんかね、
はい、
なんかキーワードになるかもしれないので、いろいろ聞いていきたいと思いますね。
はい、
それではトレンドランナー早速スタートです。リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、カーセンサー編集部から編集長の西村康弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで前回は若者の車選びについてお話を伺いました。
はい、
ね、穂積さんね、
はい、
最後なんかすごい分かりやすいような丸いなんかライトが流行ってるみたいな話もありましたけど、
はいはい、
ね、なんか変わってきましたよね、若者の。
そうですね、
もう僕らの時代の走りからもうちょっとの映えるとか、
ね、
なんかニュアンスみたいなものも含めて、うん、でもちゃんと自分らしいなんかね、うん、車とのなんかコミュニケーションがあったかなと思って、はい、やっぱりね、はい、さすがカーセンサー。
そうです ね、勉強になりました。
はい、ということでまた新しいこう車と社会のなんかね、うん、センシングの話をいっぱい西村さんに教えていただきたいと思いますが、
はい、
はい、今回のテーマは、自動運転ですね。うん、自動運転の明るい未来ということで、ね、今すごい自動運転って聞いたことを、
そうですね、ワードだけはニュースとかで、
そうですよね、いろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、そうですね、まあ自動でどれぐらい運転するのかなみたいな未来をいろいろ聞きたいと思うんですけど、まずは実際に今実装されている自動運転の機能、どんなものがあるかっていうのをちょっと西村さんに教えていただきたいと思います。
はい、自動運転って世の中的にはレベル分け、うん、
レベル分け
されているんですけれども、はい、0から5までありまして、
はい、
今日本だと法律的にも含めて OK で、世の中的にあるのはレベル2、うん、
レベル2、
はい、
下から2番目とか、まあ、
0、1、2なんで3つ目ですね。3つ目、0っていうのは何もついてない、
もう自分で
いわゆる普通の車、
人間が運転するんですね。
はい、はい、で2になると、
はい、
ステアリングですね、
はい、
あのハンドルの操作、
はい、
と、はい、あとは加減速、
アクセルとかブレーキ、
アクセルブレーキ、
はい、
はい、なんで速度の調整、
うん、
この2つが同時になされているものが、うん、レベル2、
はいはい、
というような状態になります。
はい、
なので、うん、例えばシーンで想像すると、
はい、
高速道路で、
はい、
ああ渋滞しちゃったな、
うん、
何々インターから何々インターまで、
はい、
5分かかります、
うん、
とかって言って、もうトロトロ、うん、10キロ20キロで走ってる時あるじゃないですか。
です
その時に、うん、まあ、アダプティブクルーズコントロールなんて、
うん、
世の中で呼ばれる機能になるんですけど、うん、それをセットしてあげると、
はい、
前の車が進んだら、
はい、
勝手についていき、
車がついていき、
はい、前の車が止まったら
上下だ
勝手に止まり、もう足完全に離した状態でやってくれるなんていうのが、まあ一番今気が利いた、
気が利いた、
はい、システムだったり、もう少しアドバンスなシーンでいくと、例えば車線変更したい、なんていう時に、これも高速道路ですけど、ウィンカーを出しますよね、
はい、
右左、で例えば右に出したら、
はい、
右の後方から車が来てないかどうかを、カメラおよびセンサーで自動で確認して、はい、来てないタイミングで車線変更を勝手にしてくれる、
すごいですね、
はい、
すごい、
よく合流が苦手なのってあるじゃないですか、
そうかもしれないですね、
できますね、
そういう時に、もちろん自分で見るっていうのは大前提になってるんですけど、かなりの部分はシステムが支援してくれる、あと苦手その2でいくと駐車、
そうですね、聞きますね、は
い、もうそれもなんか縦の駐車っていうかね、縦列駐車なんかもう男性も難しいっていう話もね、はい、
あの辺ももう今スイッチでかなり高性能でですね、実現することができるんで、バックで入れる、縦列駐車で入れるなんていうものはできますし、まあ最新の技術なんかだと、白い枠とか外に行くとそういう駐車場よくあるんですけど、自宅の駐車場だったらそうなってなかったりするじゃないですか、その時は画像を登録してその画像の位置に合わせて、勝手に駐車できるような、
すごい、
はい、そんな学習もするようなですね、かなりレベルの上がってきているお利口さんな車たちが、
はい、今のがレベル2ですか、
今のもう全然レベル2で、
まあ、すごい、はい、
で
ハンドルも触ってないし、アクセルブレーキも触ってないんですか、
ですね、はい、レベル2だと、はい、基本的にはハンドルは数秒離しているとアラームが上がってきます、
危ないですよ、
で、運転の主体者というか、責任の所在はまだ運転者なんですよ。
なるほど。
なので、もちろん機能が支援はしてくれるんだけど、手離してても責任は運転者になります。
運転手。
で、レベル3からは、この主従が逆転して、基本的には車側の方が主体者になってくれているので、レベル3だとまだ座っている人が、ちゃんと何かの時には変われるようにしてくださいねって、運転席から立ちされるほどじゃないんですけど、とはいえその責任の所在が、まあ、どちらかというと車側
スリーで、
はい
はいはい、
なんですけど、その時にじゃあそれはメーカーなのかシステムなのか、誰のせいなのかっていう、これ法律的な問題が絡んでくるんで、何かあった時に、なんで日本ではまだスリーっていうものが、技術的には可能であっても世の中的には解放されていない、そんなイメージですね。
まだルールをどうしようかっていうのを、みんなで考えて揉んでる、ところなんですね、
はい、はい、
でもいいですね、渋滞の時とかに ね何にも勝手にやってくれたらね、
はい、
賢い馬に乗ってるみたいな感じですね。
あと今だと、運転手がそこ、一応サポートしてくれるんですけど、サボっちゃいけないんで、カメラがついてて、目閉じたりしたらアラーム上がります、
バレてるんですね、は
い、ちょっと今うたためしてるでしょっていうのが、
ちょっとスマホ見たでしょ、ちょっと寝たでしょっていうのは監視され、まあ言葉悪く言うと監視されてて、でいい意味でいくと、例えばその人が、運転手が本当に反応しない場合は、もう路上に勝手に止まって、SOS のコールセンターに、飛んで、例えばその高齢者の方なんかが今後増えていった時に、なんかこう具合が悪くなられるとかってあるじゃないですか、そういうものもきちんと考慮されていて、レベル2なんですけど、もしもの時はもう路肩に、高速群で避けて、止まってアラームまで自動でセンターに飛ばすぐらいまではできますね、
すごい、
すごいですね、
もう2でも相当いいですね、もう十分 ね、
多分
ね、
最新の車に乗ると、僕らもそうなんですけど、日々最新の車に乗ってると、なんだクルーズコントロール今回ついてないのかよとかって、どんどん贅沢になってちゃう、
それが当たり前になってくるっていう、そういうことなんですね。
最初やっぱりね、自分で走んなきゃつまんねえとかって、みんな言うんですけど、もう一回慣れちゃうと、はい、
もうだから馬に乗りながら無知はいらないってことですもんね。アクセルも勝手にやってくれるし、もう避けてくれるし、なんだったら勝手にこう馬の納屋というかに戻ってくれるっていうね。
ね、素晴らしいですね。
酔っ払いのおじさんも勝手に自分の家に戻りますけどね。あれレベル2かもしれないですけどね。
基礎本能が。
ということで、それの後今度は、まあ、だんだんその3が今さっきのルールを議論してるみたいな話がありましたけど、
はい、
まあ、一般、まあ、僕らの言葉で言うと、こう完全な自動運転が 実現するのはいつみたいなことだったら西村さんはどういうふうに答えるんですか。
これ難しくって、はい、世の中で一番この分野を、まあ、牽引しているというか、うん、アイコン的になっているイーロン・マスクが、
はい、
まあ、ステートメントとして出しているのが2040年
に
完全自動運転の世界を、まあ、実現させたいという話をしていて、うん、最も世の中でそれを革新的にやっている人間がまだ2040年って言っているんで、はい、なかなかこれはまだ先の話になるかなと思いますが、生きてるうちには経験できるんじゃないかなっていう。で、あとはこれもグラデーションあるんで、
はい、
区画を決めるとイージーなんですよ。
うん、
で例えばドバイなんかだと、もう1区画をそれ専用の区画に決めていて、全部自動運転しか走ってないみたいなエリアもあったり、それは決めの問題なんで、今歩行者も自転車も他の一般の車も何もかも共存した中での完全自動運転っていうのは、まあかなり難しいよね。そんなイメージ。あとはもう最近だと天候もそうですけど、大雨が降った時に全部センサーが作動するのかとか、センサーとかがまあ例えば水没じゃないですけど、ちょっと調子が悪くなった時にどうやってそれが働くの働かないのって、なんか免許がなくても乗れるようになるのか議論あるじゃないですか。でも壊れちゃった時にどないすんねんみたいな、
そうですね、
はい、話もあって、もちろん取りに来てもらえばいいんでしょうけど、だから何かの時にやっぱり完全に運転できない人が車を所有するとか、なんていうんですかね、そういう世界っていうのは結構難しいんで、イメージしていただくのはまあ飛行機みたいな感じになるかもしれないですけど、乗ってるだけだけど誰かしらがやっぱり動かしてくれている、そんな感じの世界には、まあ電車もそうですけど、なっていくかもしれないなっていう。
飛行機と、ね、電車ってなんかすごいイメージ分かりやすいですね。
分かりやすいです。
中で本読んでても、うん、まあ、寝てても、うん、大丈夫じゃないですか、
はいはいはい、
あんな感じですかね、だんだん、
はい、で、なんかあった時も今は大丈夫ですよってパイロットの方がアナウンスしてくれたらまた嬉しいですもんね、はい、
誰も電車と飛行機運転できる状態であそこ入らないじゃないですか、
うんうん、そうですね、
はい、あんな感じになってくる、
あんな感じ、うん、2040年ですか。ね、
ね、
いよいよ免許がない穂積さんもこれに乗れば、はい、
そうですね、
はい、
頑張らなくていいかもしれない
そうですね
個人で免許なんて取ってたのとかって、
はい、もう言われちゃうぐらい、
はい、
そうですね。いや、いろんなことが変わりそうですね。でそうなってくると、今度はちょっと仕事周りというか職業の話で、
はい、
自動運転が実現すると運転手とかっていう職業がなくなるのみたいな、そんな議論も出そうな気がするんですけど、これどうなっちゃうんですかね。
いや、まあ直接的にはもしかすると、
はい、
なくなるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりその人が移動するために関わる人たちっていうことがなくなるっていうことはなく、
は
い、例えば飛行機もそうですけど、
うん、
飛んでる間管制塔とか、
うん、
地上で、
うん、
そのケアをしている方々、
うん、
もしくはその座席を埋めるためにどういう売り方をするのかとか、
うん、
その座席が今余ってる余ってない、荷物をどう乗せるんだ乗せないんだとか、
うん、
直接的には運転しなくても、
うん、
その人々が移動するにあたって、
うん、
何かしらのサービスを提供するっていう人たちは常に居続けるんですね、
うんうん、
でそういうことを考えると、まあ、もちろんハンドルを握るっていう人の数はおそらく減っていくと思います、
うん、
でもそれ以外の何かしらの役割を担わないと、うん、それらの人の移動を支えられないっていう意味では、
うん、
まあ、プレイヤーが変わるというか、
うん、
やっていることが変わっていく、
うんうんうん、
ただ人々の移動距離が、まあ、どのぐらいバーチャルリアリティの中でみんなが生きるようになるか分かんないですけど、
うん、
基本的に、ね、ネットがあってもやっぱり人はお出かけするし、
うんうん、
これが突然家から一歩も出なくなるとか、
うん、
そういうことはないと思うんで、
うんうん、
移動して人々がこう文化が交わるとか、
うん、
そういう活動のためにモビリティがなくなるってことはないと思います、
ね、はい、絶対そこには人との絡み合いがあるし、感情労働みたいな人と人のなんか触れ合いみたいな支える人たちが絶対必要になってくる、
リアルがどんどん贅沢な世界になってきますね、
そういうことですね、
お前ピラミッド本当に行ったことあるのみたいな、
うんうん、そうですね、
車運転したことあるのみたいな、まあ、今の乗馬みたいな感じになってくるかもしれないですけど、
そうですね、ということでこの自動運転はこの後どんどんこう進んでいくと思うんですけど、それによって社会は今度どういうふうに変わっていくのかっていうのもなんか気になるポイントとかあれば教えていただきたいと思うんですけど、
はい、
はい、
やっぱり古く歴史が語っているように、うん、人は移動をしながらですね、はい、まあ文化をこう発展させてきたというか、もちろん日々の例えば仕事もそうですし、うん、遊びもそうですし、いろんなことに対して、うん、なんかわかりますかね、一歩も外に出なかった日ってなんか、うん、今日何もしなかったなとか、うん、なんか後悔したりしません、
う
ん、はい、それが別に車でなくてもいいと思うんですけど、人はやっぱり移動しながら、うん、場所を変えたり、うん、出会いがある中で、うん、かなり満足したりですね、うん、充実したりっていうことがつきものだと思うので、うん、この自動運転に限らずですけど、やっぱり移動弱者と呼ばれるような、うん、今足腰が弱かったり、うん、自分では一人では運転できないような人たちがこういうテクノロジーの力で解決されていくと、もっとですね、うん、円滑にいろんな場所に行ったり経験できたりしていくと思うんで、ここから寿命が100年延びるっていう話もありますけど、その時も残り20年が誰かに来てもらわないと何もできないじゃなくて、まあ自分が少しでも外にできる機会が、こういうモビリティの発達、なんか足につけるだけで歩けるようになるロボットみたいなのも、もう自動車会社の範疇で今モビリティとして開発したりしてるんですけど、よりその部屋にすらなっていないパーソナルなモビリティも含めて、やっぱり人は自分の意思で行きたい場所に行きたいタイミングで行ける、これはすごい豊かな世界だと思うんで、結構ですね、自動運転ってこう叩かれがちなんですけど、それによって人が死ぬとか、やっぱりニュース的にはそういう方が今は取り上げら、ね、やすいというか、やり玉に上がりやすいんですけど、実は結構その人が自由に移動できるっていう世界にはハッピーな未来が描かれていて、まあ自動車業界含めてそこの協業者であったり関連している皆さんはですね、結構その明るい未来を本気で実現させようって頑張ったりしてますね。
なんかね、前回の訪問美容じゃないですけど、はい、それによって美容がちゃんと来てくれたら元気になる人もいましたけど、はい、今度個人側からも出かけていけるっていうことも含めて、なんかね、楽しくなりそうです
よね。イベントじゃないですか、綺麗になりたいから美容室に行きたいって、もちろん来ていただいてね、できるっていうのは、いいソリューションだと思うんですけど、例えば美味しいところで食べたい、お店の雰囲気も含めて味わいたいとかって、同じ味が食べれるっていうのが家の中で全部完結するのと、やっぱり出ていくって少し違うんで、それが実現できる世の中になっていくと、まあ車というか移動というか、この世界はまだまだ発展の余地あるな、明るい未来だなとは思ってます。
ありがとうございますね。ということで、はい、まあ、まさに今回の自動運転の明るい未来ね、ただの自動運転の未来じゃなくて、はい、明るい未来って言ってるところは西村さんらしいと思いますが、はいはい、まあ、このキーワードを深掘りしてきて、最後に西村さんに2020年以降の自動運転を取り巻く状況、こんな風になっていくんだっていうのをぜひ教えていただきたいと思うんですが、
はい、はい、直近でいくと、やっぱり自動車メーカーが中心にですね、この分野っていうのは牽引していくと思ってまして、よくね、もう自動運転になっていくと自動車会社やれないんじゃないかとか、そんな話も世の中されたりしますけど、人が運転しないっていうことは土台が素晴らしくないと気持ち悪いんですよ。すっごいいい車に乗ってると人が運転してても気持ち悪くならないんですけど、そうじゃない車に、ガタガタな車に人が運転してるの乗ってるとすごい酔っちゃうんですね。
酔っちゃう、
でまさしくそれと一緒で、なのでこの今は人が運転しているんですけど、それが自動になればなるほど、よりその土台となる車が、素晴らしい車、に、なっていかないと、みんなが気持ちよく移動できなくなっていくんで、まあ、もちろんそのレベル3レベル4っていうところを開発するのは自動車会社が主導で引っ張ると思いますし、仮に完全に自動運転に切り替わっていくタイミングになっても、やっぱり今車を作っている人たちの知恵とか、その人たちが今やり続けていて進化させていくことが、かなり、今後もそこの土台になっていくと思うんで、まあ車業界および自動運転というものは大きいテーマで大変革でなくなるんじゃないかとかありますけど、結構ここはコアな技術として、明るい未来には欠かせない土台になっていくかなと思うんで、ぜひこの辺は注目していただきたいなと思ってます。
メーカーの動き、ね、楽しみですね。
そうですね、
はい、やっぱり気持ちいいとか心地よいとか、 ね、感情労働とか、 なんかその気持ち みたいなところと技が絡み合うっていう意味ではね、はい、なんか日本のメーカーというかメーカーさんの次の活躍も期待できますよね。はい、ということで、今回のゲストは、カーセンサー編集部から、編集長の西村康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー。今回はカーセンサー編集部から編集長の西村康弘さんをお招きして、自動運転の明るい未来をキーワードにお話を伺いました。さて、藤井さん、いかがでしたか？
はい。ね、なんか自動運転っていうとちょっとなんか暗い未来みたいなことをイメージしちゃって、
はい、
当初はね、なんか運転手の仕事がなくなっちゃうとか、うん、メーカーさんまずなくなっちゃうんじゃないか、まずいんじゃないかとかって、はい、ちょっと暗い未来のイメージをしてましたけど、はい、西村さんの話を聞くと、いやいや、そんなことないですよと。
そうですね。
ね、新しい職業も出ていきそうだし、
はい、
まあ、僕ら自動運転になると、僕なんかは例えばスキーに行ったらと疲れて帰る時にはもう勝手に運転して帰ってくれるような、そんな世界があるといいなーなんて思ったり、
はい、
穂積さんも車の中でなんかネイルとかされたらいいですよね。車内ネイリストみたいなね、はい、新しい職業も出てくるんじゃないか
って、う
ん、
そうですね。
でメーカーさんもやっぱり酔わないとかね、なんかやっぱり独自の、まあ、AI っていうソフトウェアだけじゃなくて、
はい、
ハードウェアとちゃんと組み合わせることによって、ね、本当の自動運転の社会が作られてるっていうことで言うと、
はい、
いや全然そんな暗い未来じゃないですよって、そんな話がありましたもんね、
はいはい、
で最後やっぱり印象的だったのは、うん、人が自由に移動するっていうことっていうのは、まあ、人間の本源的な、はい、まあ、欲求だっていうことで言うと、
はい、
もう一回自動運転の自動っていう字を見ると、
はい、
西村さんの言葉はまさに自由に移動するっていう意味が、
う
ん、
そうですね、
自動だったような気もするんですよね、
はい、
だからなんかオートマチックって意味じゃなくて、個人個人が思いを持っていい場所に移動する。でもその時の間には車の中でネイルも綺麗にできる、うん、
はい、
なんか明るい感じしませんかね。
なんかもっと楽しくなるような、うん、ワクワクする感じですね、
うん、はい、ということでね、自動運転の明るい未来ってもっとなんか進んでいくことっていうのがなんか見えてきた気がしましたね、
はい
はい、
さて次回のトレンドランナーですが、スタディサプリ教育 AI 研究所の小宮山理恵子さんをお招きして、社会人の学び直しをテーマにお送りします。藤井さん、学び直しされてますか？
学び直しですよね。僕、本を読むことは学び直しなのか、いや、バイクに乗ってレース場を走ることは学び直しなのか、学び直しってどこまでの定義なんだろうか、みたいなことも含めると、僕って失格なのかな、いや、もうやってるんじゃないですかって言われるのか、はい、最終的に褒めてほしいなと思いながら、うん、ね、僕のこのなんか身体的な学びって、はい、学び直しなんですよって言ってほしいなっていうほのかな希望とともに、ちょっと小宮山さんにお伺い、ね、聞いてみたいなと思います。
はい、リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー。この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート小住と、
リクルート藤井香織でした。
次回の更新もお楽しみに。